燃えるこの世界の片隅に、ということで、皆さんごきげんよう。年内最後になるかな。一応明日収録する予定なんですけれども、2016年お世話になりました。今回はですね、今月の月間熱量と文字数でやりましたこの世界の片隅に、という映画あります。こちら日本一不謹慎な映画評ということになるかもしれないということでね、やったんですけれども、こうしましょう。燃える、私はここに燃えた、この世界の片隅にということでね、ぜひ、まあ、オタクが見た映画の見方ということでね、まあいろいろこの映画に関してはもう語られてることを語られてる人たくさんいらっしゃいますから、何らか調べていただくとして、まあこういう目線もこういう視点もあるんだよというね、まあ優しい感じで聞いていただければなと思っております。というわけで聞いてください。感想は netsmoji@gmail.com まで送ってくださいね。聞いてください、どうぞ。
文字、
はい、月刊熱量と文字数
よ
ー、感想達郎です。
優しい雨の松崎です。
優しい雨の長間博史です。
違うでしょ。
そして本日のゲスト、
国咲也です。よろしくお願いします。
というわけで、本日はこの世界の片隅にという、まあ、映画、まあ、今年2016年アニメ映画たくさんありましたね。
ありましたね。
ありました。
キンプリと。
キンプリ。いきなりキンプリですか。
同期もだ。
そうですね。キンモダとあと同級生でしたっけ。
同級生。
やっぱ今年を語るんだったらこの3本。
あ、そうなんですか。
この3本になるとは思うんです。
うん、した。
ですけど、やっぱ年末にね、ちょっと滑り込んできた作品がございまして。それがね、この河野文雄先生原作のこの世界の片隅に、
はい、
こちらシャツキステにありました、まあ、原作本でございますけども、うん、まあ、この先生の原作を元にした映画、
はい、
これをですね、まあ、前々進行と千年の魔法という、うん、まあ、映画を撮った方の綱尾監督が、はい、今回、まあ、クラウドファウンディングでお金が集まったということで、うん、まあ、この作品を作ることになったと。
そういう意味でもちょっと注目されてましたね。
はい、
うん、
こちらですね、うん、こちらが公式アートブック
という、すげえ似てるよね、
資料集、まあ、もう激似です
。原作
原作の絵柄そのままっていう、ままで、いで、まあ、こちらはすずちゃん、この主人公のすずちゃんという子を、うん、まあ、のんさんがやりまして、
のんさん、
はい、で、まあ、この主人公のすずさんの周りにいる、まあ、両脇地ですよね、仏像でいうとね。
分かりにくくなってますけどね。
ね、運慶と関係、日光と学校みたいな感じで、
はい、脇を締める俳優
さん。細谷義正さんと、はい、
うん、
小野大輔さんがいると、
うん、
もうだから、こう、もう声優陣、男性声優陣がいい味出してる、
ね、
まあ、
そう
だね、
はい、うん、まあ、舞台は、まあ、戦中、はい、から、まあ、終戦ぐらいま
で
を描いたやつで、はい、広島。呉、
うん、
はい、まあ、工場があったところですから、まあ、軍港ですわね、
そうですね、
で、まあ、そういうところを舞台にした女の子のお話、まあ、実家が広島っていうね、うん、まあ、これ映画今公開中、まあ、大ヒット、もう一番最後のね、今年
滑り
込む、
う
ん、
やっぱり上映感がやっぱりどんどん増えてきてる
よね、
うん、来年になったらまたドカンと、
うん、もうだ、もうぼちぼちタイトルみんなこののにって言い始めます
こののに、ひらがなの
こののに、このに見たみたいな、
ひらがなでね、はがないみたいな、
そうそう、そういうことです。
こちらがパンフレットですね。あ、結構ね、売り切れてるんですよ、この
わー、パンフレット綺麗、
素敵なパンフレットですよね、
うん、パンフレット買えなかったんですよね、
まあ、制作会社マッパでやってますね、
はい、いい映画でした。
こういう感じでございますけれども、はい、まあ、じゃあ国井さん、
はい、
どうだったかっていうのをね、早速語りていただきたいな。
そうですね、僕はだから正直これファンの方には怒られると思うんですけど、
なんだろう、
最初はだから僕は全然期待はできませんでした。というか自分の好みとして、これだから前々進行があったじゃないですか、あれ見に行ったんですよ、あの時僕見た時にそんなにんっていうピンとこなかった部分があったんですよ。あの、絵が動くという意味では、大変素晴らしいと思ったんですけど、そのなんだろう、切り口が僕のこの中二病の僕の好みではないっていう感じがあったんですよ。
なかなかね、なかなか国さんの好みに合うのはないですからね。
ただ、やっぱりもう、前々進行が2009年、8年でしたから、もうあの時期になってくるとテレビアニメ、劇場アニメっていうのも、もう記号じゃんとか、もうラブコメばっかりかとか、いい男、いい可愛い女の子ばっかりかっていう話の中で、当然あの、前々進行も子供の女の子たちが出てくるんですけど、描いてるものが、その当時の日常ってこうだったでしょ、で、それを淡々と見せるっていう作品に僕には見えたんですよ。
まあ、我々の文法で言うと日常系
あり。まあそうですよね。だそれがその漫画で言うと法文社だとか、そっちの方に萌え系っていう風になると、そっち寄りなんですけど、全くそっちではない。だから、まあドラマがやりたい方なんだろうっていう風には見えたんで、そこは大変面白かったんです。でも、その、チューニング的にトスッと来なかったんで、まあでも面白かったからいいやっていうレベルだったんで、また新しい映画ができますってなった時も、さあすぐに見に行くぞっていう風には、テンション的に上がってなかった。リビード上がってなかったんですよ。でも、なんとなく話を聞いてくると、原作が今回もあって、やっぱ原作もんだと。で原作が河野先生だって聞いたんですよ。その時に僕のこうパトスはパーンと上がったんですよ。
パトス。
で、この漫画の前にこの方が、夕凪の街、はい、桜の国っていうのを書いてて、僕、これが大変好きな漫画だったんです。
これもね、戦争。
そうですね。非常に重い話だったんですけど、これは素晴らしいと思ってたので、あ、その人が書いてる漫画を、マイマイシンゴの人がやるんだ。これは見に行かねばと言って、見に行きまして、大変良かったですね。見に行って良かったと思いました。で、まあ、劇場見に行ってても、だから若い人だけではなく、やっぱりお年を召した方っていう方、ただもう年齢的には、戦争は体験してないんだと思います。自分のお母さん、おばあちゃんでお話を聞いていたという方々なんでしょう。っていう人たちが、アニメ映画を見に来ているっていうことでも、いや、これは片渕監督すごいことをやってのけたっていう感動もありましたね。その辺でもやっぱりすごかったですし、お話も鉄頭鉄尾、戦争の話なんで、重くなるかなって、まあ当然思うじゃん。実際軽い話ではないんですけど、まあ河野さんのその、桜の国も、非常に重くドンと来るものがあるんですけど、ところどころ、やはり日常的な、こういう生活をしていた人たちが、ある日突然、っていう形なので、この作品もそれにやっぱり準じてるというか、書くにはそこがあると思うんですよ。だそれなりながらも、その、もっと日常はもっと普通にみんな笑顔でしたよっていう描き方が、前向きと言っていいのか、なんか温かくなるような感じですね。
戦争を扱ったものだと、割と直接的に爆撃シーン、空襲とか、まあ原爆も含め、まあ描こうとしてましたけど、実はそういうものの、まあ、とは別に、
そうですね。
そこが山場とかピークとかでは
なくて、映像の派手さということではない切り取り方だったので、あ、これは非常に、映像作品として面白いと思いましたし、だからその対比として、日常でちょこっとこう面白い、本当に悲惨なことも周りで起こってるんですけど、会話してるところで、もうお互いにやっぱ笑っちゃう時だってあるじゃないですか。っていうのを、大概ドラマとかにすると、これ真面目な話なんで、そういうのは抜きましょうっていうふうになってもおかしくないんですけど、そこにスポットを当てて、笑えるところは笑ってるんだけど、ある日突然パタっていうのが戦争っていうのは起こるんですよっていう書き方が、だから、その日常のリアリティ、飯食って寝るっていうだけなんですけど、その、尊さっていうのが笑いのオブラートに包まれて提供されてるから、それがスパッとなくなるっていう時の、なんだろう、この、戦争はいけないぜってやっぱり言ってしまうようになってるっていうのは素晴らしいと思いましたね。
ユーモアのね、ある作品。
そのだから抑揚が、その、マイマイ進行見た時の抑揚がないのではないかっていうところでトスってきませんでしたから、これは僕の中では、やっぱりそれが、意識されたのかどうなのか僕は分かりませんけども、ま
あ、作品の見方としては、割と戦争始まる前から戦争終わるぐらいまで、
そうですね。
を、まあ、時系列でね、やってくれてるんで、まあ、僕ら答えを知ってるっていう。
まあそう。だからいつここの、自分の中のピークがどこにあるのかなみたいなところを考えてみると、あ、意外とそこじゃないんだっていう、
そうですね。
この作品で言いたいのはっていうのは。
もちろん1945年の8月6日、9日、15日に何があったかっていうのは僕らは
知ってますね。
で、まあまあまあ、でもそれが、物語のエンドに来るわけでも
なく、うん、そういうことでも
ない、本当にそういうことを経験した、だから僕らのおじいちゃんやおばあちゃん世代がどういう生活してたのかみたいなのがリアルに伝わるっていうのが、まあ概要、作品の概要
です
ね。
そう
ですね、
その辺がやっぱりすごかったですね。
ただまあ、はい、まあ、僕らは、言うても熱量と文字数メンバーは、アニオッターじゃないですか。
はい。はい、
何をたって最近聞かない言葉ですよ。
え、改めてね。
まあ、なんで真面目な解説はいろんなところであるかと思いますので、
はい、
まずはリスナーの方から、
はいはい、
感想が届いておりますので、どういうふうに感じたかちょっと、読みたいと思います。
はい、
本作は軽音ミーツ風立ちぬといった感じの戦争系日常映画でした。軽音ミーツ
軽音ミーツ
戦争系日常
戦争系日常って
、主人公のすずさんが軽音のゆいちゃんみたいにひたすら可愛くて死ぬほど燃えました、
うん、
もう燃えてますね。
燃えてるね、まあ燃えるでしょあれ、
まあ、これ一般の人にはなかなか伝わらないかもしれない。もう本当に真面目で真面目にこの番、この映画見てた人には、ちょっと本当不謹慎だって怒られちゃうんですけれども印象に残ったシーンはたくさんありますが、はい、占領軍の配給に並んでラッキーストライクというタバコの紙切れが混じったポトフを食べて、はい、お姉さんと2人で美味しいという場面は本当にビビりました。
可愛かったです。終戦後のちょっとワンシーン、
そうですね、はい、
あと最初の空中戦が起こった時に助けに来てくれたお父さんがまるでドラえもんのスネ吉兄さんのように、まず比喩で余計分かりにく
いスネ吉兄さんが
これ堀田さん、そうですね、これ中央入れるとするならば
模型得意な、
まあ、そうですね、藤子 F 先生が自己を投影したと言われる、
はい、
まあ、スネ夫の親戚で、
はい、
すごくオタクなんですよね、はい、ドラえもんのスネ吉兄さんのように我を忘れてあのエンジン音が聞こえるかと熱っぽく飛行機についてのうんちくを語るシーンが最高でした。よくわかんないですねこの方、彼にはぜひとも長生きしてもらってアニメブラックラグーンを見てもらいたい。
いいですね、
長生きしてもらって、
ね、見てもらいたいです ね、
はい、
うん、僕らも大好き。
あと私の母方の祖父母が映画と同じように当時広島の呉に住んでおり、
お
フィリピンで米軍に撃たれて帰国した祖父、はい、帰国していた祖父がそのメガネのお父さんが働いてたのと同じ軍事工場で働いていたのでなんとなくすずさんに自分の祖母の姿を重ねてみたりしました。ちなみに当時一緒に働いていた祖父の、兄もやはり呉でキノコ雲を見たそうです。映画ならライフイズビューティフル、映画ならアドルフに次ぐ、アニメならムシシが好きな方に見ていただきたい。
おー、ありがとう。
国産戦争映画の新たな傑作だと思います。
うん、
確かに、
ね、いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあまあこういう感じのね、
はいはいはい、
作品で、
うん、
まだ僕もこの映画見て、まあ、大変感銘を受けましてね、
うん、
こうリアルにこの時代を生きてた人の感想を聞きたいな、はい、
うん、そうですね、うん、思いますね。
で僕大阪の福島というところに85ぐらいになるおばさんが住んでる、
はい、
あ、はいはいはい、このおばさんというのはうちの母方のみんな奈良出身なんで、はい、
うん、
僕奈良に住んでたおばあちゃんがですね8月6日のことを僕によく聞かせてくれてたんですけど、西の空が光ったと、でその後空が 黒くなってたっていうのを僕幼少期に聞いてて、マジかと、そんなことあるわけないと思ってたんですけど、意外とだこの世界の片隅を見た時に、
はい、
まあ、ムスカ的に言えばですよ。
ムスカ的に言えば。
ムスカ的に言うな。
言うなら。
まず言うな。
言うんです。言うなら。
伝承の通りだ。っていう感じだった。
なるほどね。
なるほどね。なるほど。それは言っても
読める。読めるぞっていう感じだったんで。あ、なんかおじいちゃんおばあちゃん言ってたのと、まんま。で、うちの東京の祖父母も、
はい、
まあ、東京大空襲にあってまして、
うん、はい、
でまあ、原爆ほど、ね、インパクトないかもしれないですけど、はい、かなりの、
うん、
まあ、やばい、はい、もう空襲だったんで、うん、まあ、その
やばい
空襲だったんで、うん、なんていうか、
言葉がすごい、
プライベートライアン見た時も思ったんですけど、うん、ピュンピュン飛んでくる、
はい、
まあ、弾と、あと流れ弾、うん、
はいはい、
防空壕、はい、うん、まあ、僕小さい頃はあの庭に防空壕まだあったんで、なんかそういうところもリアルに感じまして、あそこも伝承の通りだなと、
伝承の通り、
伝承の通りだななんて思ったんですけど、まあその大阪 の、 そあのおばさんに、ちょっとこの世界の片隅にっていう映画今やってるから見に行ってっていう、まあ、僕は朝おいしんぼ見終わった後
にまずおいしんぼからね、
そうそうそう、そしたら、うん、じゃあもうこれから見に行く、
お、
う、うん、おばあちゃん暇なんで、うん、で見に行って、あなんかリアルだったっていう、
あ
静かに感動しましたっていうメールが返ってきたので、
素敵なメールです
ね、
静かに感動した、
感動しました、あのまんまでした、
あのまんまでしたね、すごいね、
その当時の人が昔を思い出せるくらい、うん、これがね公式アートブックでは割となんかやっぱりね当時の設定資料集以外にも当時本当にどうだったのかっていうのをね、はい、いろいろ資料を集めて調べたりとかして、うん、はい、写真とか資料
を古本当時使っているラジオのディテールとかっていうのも多分本当に使ってた方なんかはすごいと思うんじゃないですか。
そうでね、このねアートブックには
ものすごく、
まあ、これすごい印象深かったんですけど、窓ガラスのバッテンっていうコラム、
はいはいはいはいはいはい、
戦時中を舞台にした漫画やドラマなどではガラス窓にテープをバッテン印に貼ってあるシーンを多く見かける、うん、このテープは爆弾の爆風でガラスが飛散する被害を小さくするために貼られていた、うん、ということなのだが、
うん、違うの、
いつからモンペを履くようになったのかなど戦時中のさまざまな生活習慣の変化を調べ上げたわけですが、窓ガラスにバッテンが貼られるようになったのがいつ頃からなのかまるで調べがつきませんでした。焼夷弾対策で天井板をいつ外しましたっていうのもわかるし、壁の迷彩塗装を始めた時期もわかるんです。ところがバッテンにテープを貼り始めた時期がわからない。
なるほど、
戦時中の学校の卒業写真などを見てもテープを貼っていないものがほとんどです、うん、今回のアニメを作るにあたっては結局そもそもテープを貼っていない家屋が多かったんじゃないかと結論付けました、
うん、
普段ドラマや映画で見ているステレオタイプ通りの世界ではなかったようなんです、
うん、
という片渕監督のコメントが紹介されておりまして、うん、徹底的に交渉を重ねた上で作品を作り上げる片渕らしい逸話だというコラムが紹介されています。
すごい、
バッテンが入っている窓も一応はあるんです、うん、ですがアニメーションにするときに本当に時代交渉をしたときにこれなかったんじゃないの、
う
ん、ない家の方が多かったんでは、
うんうん、
ということでね、まあ、当時、まあ、少なくとも広島呉
あたり
では
あまりなかったんじゃないか
というね、まあ、こういうかなり細かいディテールも書かれているアートブックもありますし、うんうん、まあ、そんなところもね映画見ながらあここ考えられてるのは当時こうだったんだなという見方もあります、うんうん、
ありましたね、
うん、
だからマンアルバム
で戦争をものとして見るとその兵器が出てきたりするんですけど、やはりこれは日常系じゃないですか、うん、直接戦場に行って鉄砲の銃口を向けられてということではないので、
うん、
爆弾が落ちた破裂した飛んでくる破片なんですよ、
うんうん、
でその辺のこの描き方とかいうのが今やっぱりねその火山のいろいろが ありますんで、そういうのが今 YouTube で見られますんで、
でも、
見てみるともあのままっていう、
ね、ちょっとあの障子が飛んできたりとか、
はい、そういうことですね、
まあ、それもユーモラスに描くっていう、うん、まあ、すごい
すごいですよね、
まあ、そういうのはまあ置いといて、
うんうん、
僕らがどう思ったかちょっとね喋りたい
じゃないですか、
はい、お願いします。松崎さん、
いいですか。僕はもうこの映画見てきて見ます、はい、これあの主人公のすずちゃん、
はい、
すずちゃんが主人公のハーレムアニメです。
だから女性向け、ね、
女性向け、
はい、
乙女ゲームじゃない、乙女ゲー原作。
ああそういうことか。乙女
ゲー、まあでも分かる、言わんとしてることは分かる。
だから春時と一緒ね、もう春時
春時ブラザーズコンフリクトなん
だ。そういうこと。
本当か。
金色のコルだって
こと。ああ
全部分かる。
それ、
はい、
細谷さんと小野大輔、
まあまあまあ、
が両脇にいて、最終的に妹とユリエンドみたいな、
ああそこにそ
うなありました
っていう感じで、なんかちょっとツンデレなお姉さんがいたりとか、
はいはい、
ちょっと優しいようなお母さんがいたりだとか、
はい、皆さん怒らないように
温かい目で見たいね。
これはもう松崎フィルターかかってしまってるのは申し訳ないですけども、ただ、ま
あ、共感しかないですね。
でもう主人公のもすずちゃんはもうドジっ子です。
ドジっ子、
うん、ドジっ子、ドジっ子な女の子が主人、はい、トゥーハートで言うともうマルチ。
マルチ、あマルチね、
マルチ、
そうだね、マルチだな。
ちょっとあのたどたどしいながらもいろんな家事をして
一生懸命さ伝わってくるんですよ。
すごく伝わってくる。で笑顔が素敵。
笑顔が素敵。
木敷の仏像のようですね。
木敷仏ですね、うん、
っていう風にしか僕は見れませんでした。
なるほどね。
なるほどね。
燃えたシーンはありますか？すいませんね、中間さんはもう見てないんで、僕らの想像でこういう映画なんだなって想像してもら
いたい。いやでもあの片渕さんとね、あのちょっとだけお仕事して
もらって。ああそうなんですね。なるほど。
僕は旦那さんと防空壕で、うん、イチャイチャしてたら、
いやもうちょっと、
もう思い出しただけでちょっと顔赤くなるわ。
あれ
ね、
あれなかなかこっちも声かけづらいだろうしみたいなのがね。
防空壕でなんかまあちょっとイチャイチャするシーンがあるんですよ。でもそれも本当は自分が望んだ結婚ではなくて、まあ、人から紹介されてみたいなね、もう向こうが言ってきたんで、まあ、本当は好きかどうかよくわからない幼馴染小野大輔がいるんだけれども、うん、まあ、それは置いたで、まあ、結婚こういうもんかなみたいな、うん、ところで結婚した相手を、まあ、徐々に、ね、好きになっていくみたいな、うん、逃げ恥みたいな話ですよね、だから。
無理やり突っ込みすぎだよ。
奇妙な共同生活。
まあ、そういうこと。
ああ、いいですね。
そういうこと。キーワードで言うと、奇妙な共同生活が始まった。
ひょんなことから。
ひょんな、まあ、ひょんというか結婚からなんだけど。
そんなこと。
当時の結婚ってこういうイメージだったんだな、みたいな、奇妙な共同生活が始まって、でも、お互い、さ、なんだかんだで好きになっていくみたいな。
リアルにね、当時はちゃんと描いて。
だからそれもリアルなんです
よ。お見合い結婚とかね、こういうことだったんだろうな、みたいなね。
おばあちゃんとかよくそういう話するじゃないですか。
それ
そ
うですね。
そう。
いやだからうちのその福島にのおばさんはもう本当子供の頃からまあ大人になるぐらいまで宝塚のスカウトが来てたっていうぐらいウルトラ美人なんですよ。まあ未だに綺麗なんですよ。でまあ、今でいうストーカーですけど、
うん、
家にだから電車とか乗ってたら家までついてくる
人が
いて、娘さんくださいってよく来てたと。それもよく来てたと。
よく来てたと。
すごいね。だけどお見合い結婚だからね。おばさんの意思はわからない、うん、もうそういうだからそういう感じの恋愛と結婚がまだ別々だった時代、恋愛の延長線上に結婚があったわけじゃない時代っていうのが、うん、なんかちょっとリアルでしたよ、
うん、だからそういうもんだから、もしこっちとじゃあくっついてたらどうなのかなみたいな、
それクリアしたらできるでしょ。だからクリアしたら
そしたらこっちのルートが、
こっちのルート、
ルート
いや、いけますか、選択肢
がゲーム版出ると思ってるから。
これの
クラウドファンディングでね、ゲーム版
から。あ、いや、ありえるよ、ありえるよ。
オノディエンドでみたいな。
いいですね。
オノディエンドか。
謹慎ですね。ね、
絶対怒られますね。叩かれる、また叩かれる。
ああ、叩かれる。
光栄さんにお願いしましょう。
そうですね。光栄にお願いするしかない。
でも自由ですよ。どう感じは。
あ、そうなんです。まあ、そうなんですよ、ね。
どう楽しもうがね。
うん。うん、だそれで僕はすごく大変満足しましたという。うん、
な素晴らしい。
はい。
素晴らしいんですか。
です。一番。って思いましたね。
お、僕は一番もう掴まれたのは本当冒頭でしたね。
お、
寒い時に、うん、女の子同士で、あれ姉妹か、じゃあ女の子同士で、
冒頭だと兄弟だね、
ほっぺたをこう、
あ学校行く時ね、
でヒューって言ったら超かわいい。ありがとう、ありがとうって、もうその時点でもう嬉しい。
あ、こういうアニメなんだな。
こういうアニメ
なんだ。テレビアニメで見たことない萌えシーンが入ってたんで、新手のね、あ、まあ、あの萌えですよね。その手で来るみたいな。
その手があった
か。そう。だから序盤に勝負が決したんで、なんかハブに負けた
勝負が決した。
もうハブさんに負けましたみたいな勝負でした。
早い。
この萌え早いわ。超可愛いと思って。
12月の達夫みたいな。
3月のライオンのパロディーっていうのが伝わりにくい。
確かに。
ごめんごめん。
確かに。
ごめんごめん。
この一手出されただけでもう、どこにも逃げ道がない。
逃げ道がない。超可愛い。もうこれ確定じゃんみたいな。
ありましたね。
またね、なんかノンさんの声優っぷりっていうのが、うん、まあ本当にまあいい意味で望遠鏡なんですよ、最初、序盤が。でもう絵の情報が割と多かったんで、はい、僕からしてみる、はい、だからもう、アニメマサイ族なんで僕らは、うん、一挙一投足から受け取る情報がすごい多い、
ね、アニメマサイ族
とはいえ、うん、
だって最初の俺だって海カムメが飛んでるじゃん、あの飛び方で泣いてたわ。
片道監督やる気だよこれと思って
さ、みんな揃ってるよね、微妙に違 う,
う, 妙に
違 う, うわーすごい、
うわーやべー
やべーってなりました。
あの虫とかトンボとかの飛び、トンボでしたっけ、なんかところどころその昆虫が飛んでたりとか、
昆虫とかもね、
すごいですね、
すごかったです、
すごかった、
そういうところでやっぱり情報が多
かった、多い、基本的に多かった、
もうあのそれ以上言うな、もう分かるからっていう状態で、うん、もしあれがすごいお芝居に意味がついちゃってたら、はい、まあ、まあ、もううるさいな、
情報
過多だから、なんて言うんでしょう、いやそれこそ風立ちぬ、
うん、
で、まあ、庵野さんがやったようなものが欲しかったんで、
う
ん、
多分そう、僕もそう思いました、飲んで
正解っていう、う
ん、まあ、で、何全部最初も全て分からなくてお読みに行くみたいなキャラクターでもありますから、全部分かっててお芝居させる、ひょっとするとあんまり脚本読まないでねとかっていう指示があったのかもしれない、そういうのもあるかもしれません、
うん、そうで
したね、そのぽやーっとしてる感じがね、素晴らしかったですもんね、
はい、さあ国さんがお気に入りシーン、
僕はね、今本当に ここを言おうと思ってたんですよ、
これね、
あのね、食料なんじゃないですか、で食料を草とかを積んできて、自分は料理これくらいできるようになったわよみたいなことを、こうなんか勝ち誇顔でね、なんか料理をするくだりがあるんですよ、
ああ
料理をするという、だからシークエンスなんですけど、あそこのすずさんがまあ愛おしい
またね、同じ町内で物がない中でも料理作ろうっていう、 で、ね、うん、でまた料理うまい奥さんがいるんですよ、
で教えてくれるんで、これをこうやったらなんか米が大きくなってなんか腹が膨れるらしいわ、やってごらんなさいってやってみて、みんなで食べたら美味しくね
かわいい、
あの辺がね、あれかわいかったですね、うん、こう鼻歌交じりにこうバイオリンを弾くようにこう、
まだいたからこう
やったよ、あ調子に乗ってるこの子、あの調子に乗ってる感
とにかくけなげなんだよね、
けなげですね、
うん、はい、うん、僕はあれなんですよね、やっぱり僕は明治10年代に生まれたかったってずっと思ってるんですけど、
言ってますね、
まあ、日々シミュレーションしてるんですけど、
漱石と会いたかった
人ですね、漱石と会いたかったなと思ってるんですけども、やっぱこの時代はいかに夫婦といえども、うん、またいかに兄弟といえども、はい、敬語を使って喋ってるっていうね、
お
あの関係性が絶妙なんですよ、こういう時代に生まれたかった、
あ確かにね、
あそう、そう、あのああいうのも最高でしたね、
うん、
まあ、あとどうでしたか、あのスイカ泥棒の女の子、
はい、わあ、来ました、グッと来ましたね、
屋根裏部屋です、
まあ、そうですよね、
うん、
あの子がだからその後ね、うん、色町で、あの子がそういうことだよね、うん、多分ね、そういうことでしょうね、
そうですよ、うん、でもあれもなんかね、またサイドストーリー的にあるんで、うん、また今後もなんかクラウドファンディングが集まれば、うん、まあ、そこもね実現
と思いますけどね、ただあそこ見てあの子が出てきた時にやっべ美少女登場だよと思って、
うん、
もう美少女目線で見てました、
そう
この子何なのと思ったらあの子だったのか、
うん、だけどなんかね、ああいう形でいろんな美少女また出てきてね、うん、僕らもいろいろ補完できるんで、うん、なんかみんな出てくる女の子がみんな影がある、
はい、
うん、そこがやっぱ良かった、
良かったですね、
うん、はい、や誰もヤンデレてない、
そういうことじゃない、そう
そ
う、
あ
義理のお姉さんが途中ヤンデレ化するんですけど、
うん、
スクールデイズみたいなことにはならなかった、や
っぱ生々しい
シャッフル的なことに
もならなか
った、
空鍋やばかった、
ね、
お姉さんやりそうでしたけどさすがに、
もともと鍋も空です
からね、そういうことなんですよ、ね、生々しい人間の苦悩って感じですよね、だからね、
うん、
どうしたってそういうものが出てくる、闇じゃないですよね、
そういう意味でも燃えどころたくさんある
し、ありましたね、
またグッとくる、まあ、ディテール、
ディテール、
お兄さんはどんなところが、
僕ねまずパーンってきたのが、だから義理のお姉さんの子供いるじゃないですか、
はい、
で部屋の中走り回ってポンと座るんですよ、はい、それだけの絵なんです、でパッと見るとその女の子靴下履いてるんです、うん、で靴下の足の裏ちゃんと汚れてるん
ですよ、はいはい、素晴らしい、
ああいう部分がね、ああまあだから走り回ってりゃ汚れますわ、それも外で遊んできた汚れじゃなくて部屋の埃がちょっとあるところを履いてきたっていう汚れ方だったんで、買ったぶちかんとやっぱり焼きだよたまんねえと思って参りましたって感じでしたね、他にはありました、
僕はね、この映画に限らずなんですけど、うん、映像作品を見るときの癖として本棚チェックがあるんですよ、本棚チェック
今回も結構本棚映りましたよね、
気になりません皆さん、
気になる、
要はその人がどういう本を読んできたのか、そしてどういう本を残しているのか、うん、
はい、
その人とあの時間、それまで流れてた時間を測る、うん、割と重要なファクターなんですけれども、うん、はい、
ですね、
あの、すずさんの家ね、インテリなんですよ、ちょっと。
ほ、
う、ー、ん。割とね、本棚デカめなんですよ。うん、あれだけ物がなかった時代に、はい、固めの、ちょっとね、あ、これ明治書院系かなっていう本とか、これ岩波書店っぽい、はい、ちょっとあの、黄土色の箱に入ってる本みたいなのが、
うんうん、ありましたね。
あって、あー、なるほどと、本にある程度お金使う家なんだなっていうのが分かって、ああいうところはもう僕大好きです。当時やっぱりね、あの、まあ、文庫形式とか、あとペラペラの、まあ、紙とか、まあ、あと実際紙、本とかあっても、それをなんか再利用で使ったりする場合もあったと思うんですよね。はいはい、まあ、あと、まあ、あの、墨で消されたりとかする場合もあったと思うんですけども、はい、割となんかこう、情報積極的に、なんか取りに行ったか、取りに、情報が好きな人が、家計にいたか、わかんないですけど、
うんうん、そうですよね。
だからあそこに、戦争に入る前は、はい、ある程度、あの、回ってた家っていう情報も入ってるんで、うんうん、まあ、僕はあの、なんか家のディテール、まあ、特に本棚、
うんうん。
僕ね、だから気になっちゃうの、もうその、本棚が。だから本棚ちゃんとしてっていうのは常にあるわけ。あ、
部屋のシーンとか映ったり
そう、もう。
大変なんだよ、
でも最近、だから、この10年ぐらいからものすごく本棚のディテールって良くなりました。良くなるって言うと失礼ですけど、だから昔って本当に平面で見える本棚が多かったんですけど、はいはいはい、今あんまりないですもんね。クオリティ上がっちゃってるなーって思いますけど。
でも、うん、そうそうそう。
背拍子がもう緑、赤、
そうそうそう、
赤とかだけだったのか。
そうそう、
ちゃんと今みんなデコボコしてる
から。旬だから。
まあ、
食べれば。だったら書かないでって
なる。まあね。まあ、
書くのも大変だろうけど、うん、見るのも大変だから。あの、情報を受け取っちゃうから、
ね。まあまあ、そうだよね。どういう本あるかっていうのはやっぱりね、興味出ちゃうよね。
だから船を編むとかも、はい、映画化されたんです、実写 で、
はい、
で主人公の真面目くんは、うん、まあ、国語辞典編集部にたまたま異動になるんですけど、うん、大学で言語学をやっているんです、
うん、
言語学です、国語学じゃないんです、
うん、
古典じゃないんです、
う
ん、なのにその下宿しているアパートの本棚にはいかにも古典らしい本の書影が入っているんで、うん、言語学だったらちょっとソシュールかチョムスキーっぽい表紙入れといてよ
っていう。もう分かんない単語が今いっぱい。
そうなんです。もう僕が言語学寄りの人間なんで、いやいや、これ絶対言語学やってないでしょって分かっちゃう。俺になんで一言相談してくれなかった
の。まあそうだよね。
まあそうですよ、ね。
佐藤さんすいません、ちょっと本棚だけ監修してもらえませんか。
本棚監修。
本棚監修をやりたいなと思ってた。どの映像作品でも、いや、この人こういう本棚じゃねえからって。
いやでもそれは分かりますよね、はい、結構端的にそのキャラクター見えるってありますからね、はい、その部屋の本棚っていうのはね、
は
い、うんうん、あ、ただ玄武書房もね、うん、その船を編むだと、うん、まあどこをまあ参考にしてるか分かんないですけど、今のアニメだと玄武書房はその学習国語辞典も出してるってところまでは分かってるんで、
うん、
学習国語辞典がね、またね、緑色の背表紙で箱に入ってるんで、はい、あ、子供向けの辞典もやってんだな、みたいな。
名探偵ですね。
だから大衆館書店ではないな、みたいな。岩波寄りの三省堂とのミックスだな、みたいな。そういう。だから情報が多いから、
まあ、そういうことで
書かないでよっていう、
まあ、まあ、監督は頭抱えてますよ。
いやでも
そこをだから作り手としては難しいところになるんです
よ。その通りなんですよ。だから俺悪の花でも、うん、その
中身、悪の花、
ね、
そうそうそう、あれだからその古本屋にどういう古本が置いてあるかで古本屋の傾向が分かる、
まあ、かるんですよ。
あ、ここ純文学系だわっていうのが分かる。
元々悪の花っていう本がもう題材っていうか、
まあ、
う大元になってるもん
だから、中村の部屋の本が全部裏向いてるんだよね。
そうそうそうそうそうそう、
あれはもう苦肉の策だったんだ。
苦肉の策だったん
だ。本でキャラが見えてくるから、
うん、いや俺苦肉の策にしてはそれ全部裏にするくらい、なんかその自意識
過剰
な、
そっちに、そっちに考え持ってったの。
そう、だから。
じゃあもう全部裏にする方がらしい。
うん。
っていう、そっちに持ってったんだけど、でもそのぐらい本棚は気を使うんですよ。本当に。本当に気を使う。
俺本棚シーン評論家を名乗りたい。
本棚しんどいんだよ、本当。
そこ大事。せっかくだって、言ってもあれ美術さんが、だから実写とかだと美術さんがわざわざね、うん、本集めて本
棚
に出てるのに、そこ詰めが甘いよっていう。だったら俺に一言くれよ。
あ、そうですよね。それをほら、細かくやっても手間がかかる割には、多くの人に見せるっていうことを考えると、 伝わらないから、うん、省ける労力だっていうふうに考え方もまあ通るっちゃ通りますから
ね。でもね、すずさんの実家には、うん、漱石全集らしい書影があったような気がする。
書影。書影つってる。
当時はもう、鴎外か漱石だから。
ああ。
どっちにお金かける家なのかってことです。
でも本残して置くってことはやっぱり読む人がいるってことですね。
そう、そういうことです。
だってもうお金に換えられるものも徹底的に変えてるはずだから。
ああ、そうそう。あとは百科事典的なところ。お、う、そ、ん、らく平凡社でしょうね。そういうものが。もう出版社まで特定しちゃいます。
評論
家すげえよ。
はい。まあ、でもあの本棚シーンはちょっとね、
そうですね、
ディテールが、
うん、
本棚シーンっていうシーン、
本棚シーン、
本棚シーン、
この本棚がやばい、この本棚がやばい、
やりました、
ベスト10、
この本棚がやばい2016、
やりてこれやりたいな、
毎年冬コミそういうの出せ
る、ああ面白い面白い、ね、すごい面白い、
この本棚がやばい、
このアニメのこのキャラクターの
この本棚やばい、
ストーリーとかどうでもいい、
どうでもいい、本棚だ
け面白い、
そうそうそう
面白い
ね、松崎くんはなんかあのお気に入りのディテールシーンありました、
ね、ディテールね、あの僕他のアニメ見てても思うんですけど、まあ、この世界の片隅にでよく出てきたのが絵を描くシーンだったりとか、はい、文字を描くシーンがあるじゃないですか、
あるね、
うん、でちゃんと当たり前なんですけど、うん、鉛筆で描くと鉛筆の跡がちゃんと出るっていうのが、
そうだ
そうだ、
で絵の具をこう塗るとちゃんと色がこう残るっていうのが、うん、何気なく見てるけど、これめちゃくちゃすごいんじゃないかなっていう。
あれってどうやる？
どうなの？何？技術的に白い絵があるじゃないですか。私今文字を書きますっていうアニメーションのシーンだとしますよね。はい、鉛筆を白い紙の上に置いて、あーって書くときに、何もないところから線がちゃんと黒いインクが入って、あーっとこう、
はい、
手と一緒に出てくるっていうのは、やっぱアニメーションとしてはやっぱり極めて難しい感じになるんですか？
いや、今はね、難しくない。
なんとかできるんだ。
昔は難しかった。
それはコンピューターを使うってこと？
今はデジタルなので、要は最初にあっていう、例えば字がありますよね、うん。字があって、その素材自体を分けるんですよ。それはね、動画の段階で分けてもいいし、出来上がったものを消し込んでいって分けてもいいんだけど、
なるほど、
これだけ、横1だけ。したら、ペンの動きに合わせて、舐め出しって言って、こう出していくの。その素材をこうやって見せていく、でこれこの素材だけまず置くよね、はい、で次にここから置いて
上、ね、立て
こういくときにまたこれを舐め出していく、だから要はそれが1枚の素材になってるとそれはできないんだけど、うんうん、例えばカタカナの「の」とかだったら簡単だけどね、うん
はいはい
うん、なとかになるとこれとこれっていうのが分かれていれば簡単に今はできるんだけど、うんうん、できるんだけどそれよりももっともっと大変なのはあのね、鉛筆の持ち方と、うんうん、その紙に対する角度とかの方が不自然になる。
パースみたいな。
どうしても不自然になる。なんか変にこういう風になってたりとか、はい、なんか変にこう直角に当たってたりとかして、はい、なんか普通こんな風になんないな
って。だからこう書いてる
って
ないですもん。
だから多分だけど、片渕さんはそういうとこを本当に自然に筆とか、
言われてみるとそうだ
自然にやるよ、
全く不自然じゃなかったです、
その角度の方が合ってると思う、
よく気づいたね、
そうだ、
すごい、毎回なんか気になってて、どのアニメ見るにしても、うん、なんか書くシーンってめちゃくちゃ気になるんですよ、だってともすればそのここを映さなくてもいいじゃないですか、書いてるところをこう取ればいいだけなのに、
うんうん、そもそもね、
わざわざここを書くっていうのは、うんなんかすごいなっていうのを、
だからそれこそね、虫師でも探幽が筆で描いて
る、ああだから描くシーンが大変なんですよ、うん、でこうあのねどこが動くかっていうこともあるから、うん、で大きく動くところと、
洋服も動く
し、そう動かないところとあって、でもここがね、例えばここが動かないからって言ってここまで全く止めてしまうとものすごく不自然、
肩ね確かにね、
うん、だからここだいたいここまで動くみたいなことをやりつつ、でも体が全部止まってるとまた不自然、
そうだ、うん、
体は体で
揺らさないと、
そうそうそう、
全部
微妙にブレをつけたりとかするんです、
は
あ、それが難しい、だから多分片渕さんはそういうことを丁寧にやってるんだよ、だから自然に見える、
おお、すごい、なんかアニメ詳しいですね、
なんでそんな動かし方、
おもちゃ研究家じゃなかったの
もなんて失礼な
それでもうほぼそれだけどね今はね今ほぼそれでもあの、ま、昔あの小豆ちゃんっていう作品の時にご一緒してるんですよ、その時に片渕監督が結構その自分が悩んでその時まだ原画 で、
はい、
で悩んでたんですよ
ね、学校のシーンとかやってて、映画で、映画版のあずきちゃんで、で学校とかね、フェリーをやってたのかな、うん、でフェリーのこう中のレイアウトとかやってて、はい、うん、書いても書いてもその再現がないの、フェリーの中、すげえ量の椅子があって、書いても書いてもフェリー、うん、まだフェリーになってねえかもしれない、ずっとなんかフェリーってこれっつって、だから片渕さんがその言ってくれたんですよ、もう十分ですよって言われて、十分フェリーに
見えるそうだよ、それ
この会話、
いや今すげえものを聞いてるようになりましたけどな、
片渕さんもう死んでるからやめろみたいな感じだったんですよ、もうなんか何度もやってて、
ずっと殴って
そう、ずっと
殴って
まだ生きてるんですよこいつ、いやいや、まあ、やめろ、
ここで止められた
んだよ、もう死んでる、もう死んでるよ
もう1時間前、
もうやめろ、もう1時間前、
もうそのフェリーは死んでるんだ、駆け上がってるそのフェリー
まだ
まだ
まだ、本当に本当に言われたんですよ、もう十分フェリーになってますよって、十分できてます
って、
でも本当になんか当時からそのきちっとやっていく方なんですけど、でもね、あのかなりアニメーターに、あの、なんだろうな、任せてくれるっていうか、
信用してくれる、
がっちり固めて、そのもうこの通りやってくれみたいなのが最後の手段だと思いますよ、片渕さん大体やっぱり、あの、あ、いいですねって、もうちょっとこういう風になりませんかみたいな感じで一緒に作っていく人ですから、
お
これもね、なんか中見てるとすげえなと思って、うん、美術もそうだし、
そうですね、
そのイメージボードからもう全然ブレがないでしょ、うん、徹底的に組み上げてるから、昔からやっぱりやり方が、片渕監督のやり方っていうのはなんかずっとこう統一されてるなと思って、
だから単純に今ね、あの戦闘機とかも見れないですし、爆撃とかもないですから、映像でもし実写でそういうの見てもなんかもうファンタジーの世界というかね、まあ、昔の物語だなと思っちゃう人でも、割と自分たちと同じようにね、日々生活してる人の日常を描くことによって、逆になんかちょっと描くだけでもすごいリアルに感じたりとかっていう部分もあったりもするんで、まあ、よかったらね、皆さんも見ていただければなというので、この
世界
の片隅にぜひ皆さんご覧になってください。
お願いします。でも大半見てた。大半見てた。